こんにちは、金沢です。だいぶ時間が空いてしまったわけですけど、実はこう4日5日間ぐらいですかね、都内の方に行って、ジェフ・ウォーカーさんって、プロダクトローンチですね、いわゆるローンチって言われるものの、まあ、勉強会、まあ、池田さんという方が、日本のローンチをやると、そのジェフ・ウォーカーの教えを、まあ、日本で広げようということで活動されてて、まあ、その久々ですね、そのマーケティング勉強会というものに参加しました。で、まあ、そのマーケティング業界、よく考えたらその僕がマーケティングを勉強するようになってもう13年ですかね、30ぐらいですから13年で、ネットビジネスで言えばもう20年ぐらいになるんですかね、23、4ぐらいからなるわけですけど、で、まあ、インターネット のマーケティング手法というのはやっぱり真理であり、やっぱりいろいろ手法が変わるわけで、その何ですかね、その、まあ、手法は確かにすごく良かったものですし、で一番僕その勉強になったっていうのは、何だろう、何のためにその生きるのかって、その生き、その手法というよりも、その何というか、この仕事以前の問題、なぜっていうところ、まあ以前サイモン・シネックさんのね、あのホワイの概念っていうことを僕は話したと思うんですけど、なぜっていう目的、まあ人間生まれた時からね、何回も言うように、いつも言うんですけど、生まれた時から死のカウントダウンというね、マイナスみたいな言い方をして、まあ実際そうなんですけど、人間いつかは、まあ形あるものはいつかなくなってしまうもので、でその時のね、時に向かって、自分が死ぬ時にですね、どういう風な形だったらいいかって、とても20代20代じゃわからない話をし、僕もまだ40代で、はっきりとまだ自覚はしない。だけど、ふと思ったのが、何のためにやっぱこう仕事をするかっていう、こう、それをするかっていうのがすごく大事なという気がしました。なので、これをもし聞いてて、何かこう、儲かるためにやるって、今世の中あると思うんですよ。儲かるため、何々のため、いろんなためあると思います。方法はいろいろあると思います。で、ただこれ、言うのは、その、儲かるためにやるっていうのは、ちょっとやめた方がいいのかなっていう気がしました。儲かるためにやるっていうのね。その、なんでその、儲かるためにやるのがいいかって言ったら、その、儲かるためにやると、なんだ、向き不向きというか、合う合わないっていうのがあると思うんですよ。例えば、じゃあ僕、まあ、いわゆる MLM ですね。ネットワークビジネスっていうのは僕は合わないんですよ。確かにネットワークビジネス系の仕事として代償であったり、プロモーションであったりっていうのはやったことあります。だけど、MLM のユーザーとしては無理っていうか難しいんですよね。その紹介して利益を得るって、確かに紹介収入っていうのはまあ確かにいいんですけど、なんか僕の中ではちょっと難しいところがあってできないとか。かといえば僕の友人ではですね、この MLM の本を出した方もいますし、やっぱそういうふうにその否定をするわけです。もっと言えば、これか、僕はね、過去のレポートで、ネットワークビジネスは嫌いだ、みたいな、レポートっていうかね、出したことがあったんですけど、やるんだったらこうだ、みたいな、ことを、まあ、僕、やらない僕から、やらない、否定的な僕がやるとしたらということで、話を、レポートしたことあると思うんですけど、それ自体否定してるわけじゃなくて、例えば、その、先日ね、僕、この間初めて聞いたんですけど、僕が大好きだったダン・ケネディというアメリカのですね、プロモーターというかマーケッターですね、がいたわけですけど、その方が先日、まあ、亡くなられた、まだ60いくつというまだ若い年ですね、亡くなったらしいです。で、その方が言うにはですね、もし万が一お金がなくなったら何をするかといった時に、MLM をやるというぐらいだったものですから、だからそれを聞いて僕はもう、あ、そうか、否定的は良くないなと思った。でも僕としてはそれはあんまり、そのマーケティング手法っていうのは僕はちょっと、もし僕が何もなかったら、筆頭として会社を作るんだったらやるかもしれないです。でもユーザーとしてはできないなっていうところで、同じようにやっぱりこのアフィリエイトとか FX とか転売とかいろいろ事業があると思うんです。で、もうすでに事業をやってる人だったら、それを食うためにやろうと、また就職、今仕事してる人であれば食うためにやろうと やってると思うんですけど、なんかもう一度考えてほしいのは、その自分が何をしたいのかと、何をしているというか幸せ、何をしてこう達成したというか幸せなのかをちょっと考える、そこが、プランナーとしては一番重要なのかなというような気がしました。それがまあ熱い思いであり、熱い理念であり。でね、僕自身もじゃあプランナーって言ったけど、じゃあプランナーってじゃあ何なのと、どうしてんのと、どうなのというところを自分の中ですごく疑問だったわけですよ。プランナーって言った方がいいのか、コピーライターとして言っていいのか、プロデューサーって言った方がいいのか。で、人は何やっていう形がないとお客さんは来れないし、何やかわからないっていうところってすごくお客さん取りづらいわけですよね。まあお店なんかそうですよね。飲食店、ご飯屋さん、和食屋さん。ね、もっと細分化すれば和食屋さんかもしれないし、寿司屋さんという和食の中にも寿司屋さんになるかもしれないし、すき焼き屋になるかもしれないし、もっと細分化すればいいと思うんですけど、その何ですかね、僕の場合プランナーってざっくり言ってもウェディングプランナーとかいろいろあるだけで、プランナーっていう目に見えないその無形のものっていうのはすごく評価されづらく、やっぱ仕事的にもプランナーって何なのというところが出てくるわけです。いろんな事業プランナーの方もいますし、イベントプランナーもいますし、でそこは僕のそのま何ですかね、こう疑問、僕って何屋なんだろうっていうところ、何のためにしてんだろう。確かに事業ははっきり言ってめちゃめちゃ増やしてますし、事業企画もおそらくその辺のコンサルタントよりもいっぱい出してるし、業種に言えば多業種に渡ってますで、考えた僕って何だろう、何のためにって考えた時に、やっぱり楽しくなくて仕事じゃないなということに気づいたわけですね。で今回いろんな方とセッションとかさせていただいた時に、僕って何やるかわからないって正直に僕は言ったんです。かっこつけずに、これから事業やる人、またね子供を据えてやられてる方もいたりとか、まだ70過ぎのねもう方もですね、勉強して自分の伝えようつってすごいアグレッシブにやってる方もいました。で話してて、僕って何やか分かんないですと正直に言ったわけです。それはマーケティング的な技術論とか経験論としたら僕の方が多いかもしれないです。当然ね、もう20年とかやってるし、まあ、会社も3つ4つ立ち上げてますし、思った時に何や、なんか困った時に、そうなんか話した時にいろいろプランも提案したわけですけど、まあ、困った時に頼れるような存在というのがいいんじゃないですかねと。でも 何でもできるからダメだと思うんですよ僕って言ったら、いや何でもできるからいいじゃないですか、でもそれが何だろうって考えた時に、一つ僕の中で答えが出たんです。何だろう、最近もうプレイフォービジネス、仕事のための遊び、いや楽しくなかったら仕事じゃないんです僕の中で、だから飽き性なんです。でもう一つ言えば、人が何かをやりたいというんであれば、それを形にしてあげるのが僕は好きなのかなと思いました。そう、形、例えば何かをしたいという人がいれば、それを夢を形にしてあげる、歌手になりたいというんだったら歌手になる道を作ってあげる、こういう風にしたいといえばそれをしてあげる、その熱い思い、それを僕がやってあげる。じゃあコンサルタントとどう違うのって話なんですけど、これコンサルタントの違いなんですけど、例えばこれ今日も話してたんですけど、例えばそうですね、名古屋から東京に行こうって言った時にタクシードライバーに話を聞いたら、タクシーの運転手はじゃあ名古屋高速から乗るのか、名古屋西インターから乗るのかとか言うわけですよ。それだったらアナウンスの西インターから乗ると混むから、名古屋駅前の高速から乗ってって名古屋高速乗ってた方が早いよとか、そういう案内すると思うんですよ。それがタクシーというジャンルのコンサルティングだと思うんです。逆に、鉄道コンサルティングなんていうものがあったとしたら、その人に聞いたら、どうやって行ったらいいって言ったら、じゃあ予算はって言ったら、新幹線に行くんじゃなくてローカル線に行くんだったら、じゃあ在来線乗ってここで乗ってこうなってここで乗り返してこうしたらいいよとか、っていう電車で話をすると思うんです。それは鉄道コンサルタント。じゃあプランナーはって言ったら、まず予算を聞いて、で時間を聞いて、で最悪車じゃなくても、じゃあそうヒッチハイクしたらと、でヒッチハイクだったらこの環状線沿いの方がいいから、ここに、看板出てヒッチハイクしよう、でもヒッチハイクしてもなかなか捕まない、だったら 高速代金を半分払うから乗せていってくださいっていうことをメッセージしたか、これもしかしたらコピーライティングかもしれないですね。もしかしたらというかコピーライティングですね。うん、半分持ちます、乗せてくださいっていうのもいいかもしれない。またはまあバスで行きなさいっていうかもしれないし、最悪もうもっとなかった自転車で行ったらっていう方法を言うかもしれない。自転車だったらこの道、あらゆる手法、あらゆる方法を使ってですね、東京に行くっていうゴールに向かうっていう目的、その道を正す、それが道を作るのがプランナーなのかなと、結果を出すというような気がしました。だからインターネットっていうのも、インターネット確かにやってます。インターネットはあくまでもリアルビジネスのその延長線というかね、技術であると思いますし、手法の一つです。だからネットがない時にじゃあ事業ができなかったかって言ったら、はっきり言ってネットにある事業ってネットがなくてもできる事業がほとんどで、これね、例えば転売なんていうのは分かりやすいですよね。ネットだから転売でき、ネットが始まったから転売ができるかって言ったら、そうじゃなくてもともと転売っていうビジネスモデルがあったわけですし、これはだからリアルがあったものを効率化したのがネットなのかなという気がするんです。だから別にネットもやってますけど、ネットプロモーション、マーケティング戦術であって、僕はそれは必ずしもそれ利益が得ると、アフィリエイトもそうですね、紹介していくらっていうのはリアルで考えればある話ですし、ただそれがそのインターネットを通じて効率化されることによってたくさんの人にアピールできるようになったものという認識って考えると、僕は別にネットコンサルもできますけど、確かにでも原理原則ではやっぱりリアルから来てるし、もっと言えばそのゴールに導くための最短の方法を探す、そしてそれはその人が目的としているものを早く導いて形にしてあげる、この道を作る、絵を描くのがプランナーじゃないかなというふうに、今んとこちょっとこう今回のね勉強会で学んだような気がします。それが僕は楽しいことなのかなと。ただね、このプランナーってまた今度料理で話をすれば、料理人は料理はできるけど材料がないと料理ができないんです。だから僕農家の人が一番すごいと思います。例えばトマトを作る農家さんがいたとしたら、トマトはそのままでも食べれますが、料理をしたらまた美味しいかもしれない。でもトマト料理の専門家はトマトがないと料理ができないんです。僕はマーケティングとかいろいろ勉強して、コピーライティングも勉強しましたけどね、プランニングも、だけど一番重要な材料である信念で理念で思いというものがないわけですよ、そのものに、事業に対してない。だからその材料、こういう思い、こういうふうにしたい、ゴールをこういうふうな結果を出したいっていうものがある人を最短で持ってくもの、だから僕のところにそういうプランを持ってきて、思いを持ってくれば僕は組めるのかと。逆にこの組み方を伝える、教えることができれば、これは僕のホワイ、なぜそれをするのか、ビッグホワイですね。それはその人の夢を早く形にすることが僕の喜びだからというふうな形になるのかなと。まあこれはまだ僕の現実の状態です。楽しみ、もう楽しくなければ仕事じゃない、はっきり言って楽しみながら仕事をしたい、仕事のための遊び、こういう形です。仕事のためにカリカリする時もあります、イライラする時もあります。でもそれが楽しかったら一番いいだろうし、前から言ってたんですよね、楽しいことをやりましょうって。楽しいことをね、で誰か紹介して、それが楽しむの MLM でもいいです、僕ができない、営業は楽しいので営業がいいです、じゃあ営業を楽しむ、じゃあ営業を楽しむのはどうしたらいいのか、でもお金が欲しい、じゃあそれをお金ができ入るようなスキームを作るのもプランナーです。だから実際ね、目先のねものばっかり選んでもはっきり言ってより集めで、結局もしかしたらアフィリエイトやっても儲かんなくて自分に合わないという人もいるかもしれない。コピーライティングを学んでも全然合わないかもしれない。それは自分に合ったものを選んで、たまたま合ってないだけかもしれない。でもそんなことしたらお金かかる、いくらでもかかって仕方がないじゃないですか。だったらまず自分がやりたいこと、楽しみたいことを軸にビジネスを作るという視点を持てば、自分だけの楽しいビジネスを作れて、いい方向に向かう、より一層豊かな生活、楽しいことができるんじゃないかなというふうに思いました。 本科の勉強会は本当に僕にとってはその手法もそうですけどね、何よりも自分自身が一番その何のために何をするのか、そして自分の自信っていうものを、自信ですね、話してた時に自分はまだまだまだまだと思ってたんですけど、意外と話したらですね、個人的にアドバイスしたりとかしたことがですね、たまたま先生来てた人と同じ答えであったりとか、そういうものがあって、意外とこう僕も来てるんだなと改めて自信を持ったので、こういうプランニングというものをもう自分の好きなね、プレイフォービジネス、楽しみながら遊びながら仕事のための遊びっていうね、事業を作っていくプランニングというものをもっと広く伝えたらいいのかなというふうな気がしました。ですので、ぜひこれを聞いてですね、もう一度考え直して自分が楽しいものは何なのかというのを考えて、自分のゴールはどういうふうにしたらいいのかというのを考えるきっかけになってもらえばいいかなと思います。いつも言います、点は線になって未来に続きます。未来というのは線の延長線、今日という日をですね、思い出のある傷をつけるような日にしてください。以上です。ありがとうございました。